でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックライフコーディネーターの千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて千秋さん、今日はどんなお話を伺いますか？
今日はですね、久しぶりにタッチケア講師として、はい、お話しできればなんですけれども今日
ちょっと栄養がね続いてましたからね。
そうなんです。もちろんあの栄養も、ま、栄養で、ま、自分の体が作られるんですけれども、その中でさらにね、よりよくってところでタッチケアも皆さんに取り入れてもらったら、相乗効果でね、よりよくいいあの親子関係と、まあ、自分自身ね、こう成長できるかなっていうところなんですけれども、今日は与えることっていうことをテーマにちょっとついて、タッチケア講師として、うん、お話ししたいと思いますっていうところで、以前何でしょう、タッチケアのこう心構えとして、だいぶ昔ですかね、どうやってまあタッチケアしたらいいのかっていうところで、例えば赤ちゃんの目を見て、で、こう、やっぱり表情を見て、お互いこう、ニコニコしながら、で、赤ちゃんの、例えば、あーあーとかなったら、こう、一緒にこう、真似てあげてね、あーって言ったら、あーだね、気持ちいいね、とか、楽しそうだねって言ってあげながら、こう、ケアをしてくださいっていうのを、だいぶ昔にお伝えしたんですけれども、すごいこれって大事なことであって、じゃあ、何が大事なのなんですけれども、ちょっとね、こう、仏教の、なんか、こう言葉で、無在の七聖って読んだり、七聖って読んだりする、なんか言葉があって、それがすごいなんか、いいなっていうのがあって、でもこの仏教も、何でその言葉をしたかって言ったら、私が大好きな、シスターの渡辺和子さんの、お話の中であったんですね。なので、ね、キリスト教のシスターが、まあ、仏教の話をしてて面白いなと思ったら、その言葉自体が面白かったっていうところと、まあ、タッチケアに通じる部分があるなっていうので、お話ができたらなんですけれども、この、無在の七世、七世っていうので、何のことなんですけれども、まあ、一言で言うと、まあ、お金がなくても、この人間、もともと持って生まれたもので、与えることがプレゼントできますよ。
無罪はその自分に罪がないっていう無罪なんですね。
財産がない。
財産がないの。
はい、無罪ですね。本当に財産がない。財産がない。無罪。
無罪。
無罪。
で、七世とか七世っていうのが、七つの施し？
そうです。七つの施しです。
はいはい。だから、財力がなくても、何かこう、施すことができること。
できますよ。そうなんです。
うん。
そうなんです。ということで、じゃあ、7つ、何みたいなところなんですけど。
うん。
7つの習慣じゃないですよ。7つの。
7つ、7ついろいろありますね。
7つがあるんですけれども、
うん、
本当に相手に自分から、こういうスタンスがあれば、もうプレゼントしてきますよ。まず、1つ目。うん、現世。目を施す。目の施し。現世。眼科の眼ですね。現世。
はい。
これは、まあ、優しい眼差し。癒せますよね。優しい眼差し。で、本当に最初のタッチケアでね。まず、目と目で見てね。まあ、目で、こう、見てあげると、やっぱり存在感を相手にも、私が見てくれるってことは、自分っていう存在があるってことに、見てもらった側も、気づくんですね。自分自身がその存在の意識ができるんですね。やっぱり無視されてると、そもそも、自分ってどこ？
見ないですもんね。うんうん。
やっぱり目を合わせることでアイコンタクトすると、やっぱりこの、もちろんそのオキシトシンが分泌されるっていうところも、
ね、
脳内でね、オキシトシンが分泌されて、で、この優しい眼差しでね、不安が解消されて安心感を与えますっていうのが、本当もう、タッチケアと、この眼精の掛け算だなっていうのを私はすごい感じるので、ぜひね、 タッチケアとか、まあもちろんそれ以外でも、人と関わるときにね、優しいちょっと眼差しで相手を見て、で、こう、目を合わせると、こう存在感、お互いね、あ、自分自身あるんだなっていうことに気づいて、それこそ自己肯定感が上がったりしますので、ぜひね、眼精、まず一つやってみましょ
いいですね、はい。
う。では二つ目。和眼精。次は、和む。
和
和
む。
むに、顔に、
顔。
で、和眼精。
はい。
これはもう穏やかな笑顔ですね。穏やかな笑顔。もうこれも本当、目で、眼精の次に、今度ね、口をね、動かしてね、よりね、安心感を与えるということでね。ぜひ皆さんね、和眼精。
アガンス。
この渡辺和子さんの、その、愛と祈りで子供を育つっていう本の中に、その和眼精の話で、面白いなっていうのがあって、その、この顔の作りは親からもらって変えられないけれども、結局この表情っていうのは自分の責任で作ることができますよねって。
おお、なん。政治部も責任なんですね。
そうなんです。だからやるかやらないかは自分次第。なのでね、親御さんもね、不機嫌な状態を作ってるのって、自分自身の、選択であって不機嫌であるって自分ででもね、作ってるんですけどね、それを乗り越えてね、穏やかなね、ちょっと表情でね、接するってこと。はい。ちょっと。だからこそ、ね、でも笑うと意外と、あ、そう、大したことなかったかって自分の中でも思ってくる部分ってね、感情の動きとしてもあるので、相手にもちろんそのギブ、プレゼントすることもあるんだけれども、実際ね、自分自身も、その中で穏やかな心にもなってくるんでね、ちょっとにこやかな笑顔でね、和眼精やってみましょう。で、三つ目、ご人生。あ、ごんじせ。ごんじせ。
自
ご
制。
んって。これは言葉ですね。言語
はい。
の、に、謝辞の字、謝る字に施す。
どこす、
これ
はは い。
もう優しい言葉ですよね。なので、立ち会の時とかまさにね、この声のトーンね、気持ちいいねっていうのか、気持ちいいね、全然違いますね。
怖い。
同じ気持ちでもね、
全然違う。
全然違うのでね、ぜひね、これってやっぱり、まあ、声のトーンとか、まあ、呼吸に合わせてね、あ、気持ちいいねってね、やっぱり赤ちゃんがこう、穏やかにしてたら気持ちいいねとか、ちょっとね、キャッキャッキャッキャしてたら、なんだろう、呼吸に合わせて、あ、楽しいねって言って、ちょっとこう、楽しくこう、早く、撫でさすってあげるのも、まあ、タッチケアの極意ではあるんですけれども、この中に言葉を乗せて、声のトーンでね、気持ちいいねって、楽しいねってやると、これはで、なんですけれども、このポリベーカル理論って、まあ新しい理論が最近出てきてるんですけれども、まあ自律神経の理論で、やっぱりこの声のトーンで抑揚、穏やかな抑揚で、あ、ここは安全だって信号を送れるんです。で、触れる前の、これから触るよとか、で、あ、安心の効果を高めるのでね。で、その触って、で、あ、安全だな、あ、この人に触れられると安全だな、安心だなっていうところで、また親子関係の絆が強化もされるのでね、ぜひ、ちょっとこう、言葉のトーンね、優しい言葉がけですよ。
優し
し
く。
て、はい、優しくしていきましょう。優しくして、皆さん優しいんですけれども、意識するとね、心が
はい。
けるっていうのでね、忙しいからやるっていうのじゃなくて、相手を思いやりっていうところでやっていきましょう。次
はい。
は、心性。
新
体の、
生。
身体の心ですね。
は
に、
い。
本当にもう、体を使って奉仕する。まさに、タッチケアです。っていうところでね。まさにね、わかりやすくもタッチケアです。なのでね、ぜひね、先ほどの、現世は元始、ご人生の中で、タッチケア、心性をね、やっていきましょう。で、さらにまだあります。6つ目は、ちょっとね、正座性。ちょっと難しいので、どういう、感じでちょっと表現したらいいか、私も ちょっと難しいんですけれども、正座せっていう言葉があります。まあ、これは本当譲り合いですね。譲
譲り合い。
り合い。譲り合い。
正座せっていうのはどういう字を書くんですか？
すごい難しくて、ちょっと皆さんも後で、どういう字か難しくてお伝えできないんですけれども、
わかりました。
正座せっていう言葉があります。まあ、譲り合いなんですけれども、
譲り合い。はい。
例えば、じゃあ子供と、まあ、タッチケアの中でどう譲り合うのって言ったら、例えばちょっとこう本人が不機嫌になってたりとか、ちょっと怒っちゃったであったら、例えば譲り合いの心がないまま、いや、だってこういう、ルールで、流れで教わったからって、自分の中での、教わったからこうしようだと、相手の心を譲れてないので、あ、赤ちゃんとか、まあ子供とか、が、あ、嫌がってるんだなって言ったら、この心の譲り合いですね。あ、嫌がってるんだなと思ったら、ちょっとストップして、あ、嫌だったので、で、心のね、スペースをちょっと譲ってあげてくださいね。ぜひね。で、例えば、本当物理的だったらね、まあ、電車の中で、例えば、ちょっと具合悪そうな人がいたら、ちょっと席を譲るとか、まあ、そういったのが、まあ、譲り合いな、一般的なね、ところの正座性の、まあ、意味合いではあるんですけれども、じゃあ、じゃあ赤ちゃんとかで、どうやって譲り合いなのって言ったら、まあ、もちろんね、赤ちゃんが、ちょうだいってやったら、まあ、半分あげるとか、まあ、簡単なところなんですけれども、まあ、タッチケアの部分でどうかって言ったら、その自分のルールをこうだからって押し付けずに、相手のこの、その気持ちとか、感覚を、自分のその、やりたい、親がやりたいっていうところを、ちょっとこう、一歩下がって、じゃあそうなんだねって受け入れてあげるこの心の 譲り合いをちょっとね、していただければと思います。で、最後に7つ目。棒射精。
放射線。
でも棒射精も今お話しした本当まあ、お腹空いてたら、半分ねとか、これも本当まあ、まあ、正座性はどっちかって言ったら、居場所を作ってあげる。あなたはこうだよって。その譲り合いの中から居場所を作ってあげる。で、正座性は本当に半分分かち合う。なので、例えば本当にもう、例えば、嫌がってました。じゃあ、嫌だねって、その気持ちをこう、受け止めてあげるとか。もう半分、その気持ちは半分ずつね、分かち合うとか、もちろん嬉しかったら嬉しいねっていうのを分かち合うっていうのをね、やっていくと、土台はその安心安全な場所が作られていくのでね、タッチケアでね、ぜひね、目と耳と、もう体と使いながら最後ね、心でね、その感情をね、共有したり、嫌だったらそれを分かち合ったり、楽しかったらそっちも分かち合ったり、していくことで、この安全基地っていうのが、親子の、お子さんの中で育まれていって、親子の絆が深まるのでね、ぜひちょっとタッチケアの中で、7つのちょっとこのね、七世、七世っていうのをちょっとこう、そういう考え方もあるんだなと思って、取り入れてみると、また新鮮な気持ちで取り組めると思いますので、参考に皆さん取り組んでみてください。
はい。もうね、タッチケア、今までね、いろんなお話聞いてきたんですが、やはりこう、意識すると、またより効果的になっていきますし、自分も納得できますよね。
はい、で、お子さん自身、こうやって、お母さんたちがやっていくと、それがベースになって、他者にもね、例えば、会社でもとか、他のなんか地域でも、なんか自然とね、それが自分の自然体となって、表現として、なんでしょう、こう、アウトプットできる土台にもなっていくので、自分のためにもつながってるっていうのもいいと思います。
無罪の七世、無罪の七世、ね、どちらの言い方もあるそうなんですが、ネットで調べると詳しいことまた出てきますので、漢字なんかもね、よかったらもう一度こちらで確認しながらご覧になってみてください。さあ、そして千秋さん、アクセスどうしたらいいですか？
X やノート随時配信しておりますので、そちらからスキーのマークやX ね、ちょっとこうコメントとかいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい。ということで、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。